今日の御言葉を一緒にお読みしたいと思います。伝道の書ですね。旧約聖書の箴言の後が伝道の書。7章ですね。伝道の書の第7章でございます。では一節からご一緒に終わりまでお読みいたします。名は良き油に勝り、死ぬる日は生まるる日に勝る。悲しみの家にいるは振る舞いの家にいるに勝る。そはすべての人の終わり、核のごとくなればなる。生ける者、またこれをその心に留むるあらん。悲しみは笑いに勝る。そは顔に憂いをおぶるんなれば、心も欲に向かえばなれ。賢き者の心は悲しみの家にあり、愚かなる者の心は楽しみの家にあり。賢き者の戒めを聞くは、愚かなる者の歌を聞くに勝る。愚かなる者の笑いは釜の下にもゆる茨の音のごとし、これまた食うなり。賢き人も教えたぐることによりて供するに至るあり。まいないは人の心を損なう。ことの終わりはその始めよりもよし。忍ぶ心ある者は誇る心ある者にまず。何時期を早くして怒るなかれ、怒りは愚かなる者の胸に宿るなり。昔の今に勝るは何故ぞやと何時言うなかれ、何時のかかる問いをなすはこれ知恵よりずる者にあらざる。知恵の上に財産をかぬればよし、しかれば日を見る者どもに利益多かるし、知恵も身の守りとなり、金も身の守りとなり、されど知恵はまたこれを持てる者に命を保たし、これ知識の優れたるところなり。何時神の技を考うべし、神の曲げたまいし者は誰かこれを直くすることを。幸いある日には楽しめ、災いある日には考えよう。神はこの二つを相交えて下したの。子は人をしてその後のことを知ることなからしめんため、我この空の世にありてもろもろのことを見たり、正しき人の正しきを行いて滅ぶるはあり、悪しき人の悪しきを行いて命長きや。何時正しきに優るなかれ、また賢きに優るなかれ、何時何ぞ身を滅ぼすべけんや。何時悪しきに優るなかれ、また愚かなるなかれ、何時何ぞ時至らざるに死ぬべけんや。何時これを取るはよし、また彼にも手を離すなかれ、神を賢む者はこのすべてのもののうちより逃れ譲るなり。知恵の智者を助けることは町の強き者十人に勝る。正しくして善を行い、罪を犯すことなき人は世にあることなし。人の言い出す言葉にはすべて心を弔るなかれ。おそらくは何時のしもべの何時を呪うを聞くこともあら。何時もしばしば人を呪うことあるは何時の心に知るところだ。我知恵をもてこのすべてのことを試み、我は知者とならんと言いたりしが遠く及ばず、物事のりは遠くして甚だ。誰かこれを極めることを得、我は身を巡らし心を用いて物を知りことを探り、知恵と道理を求めんとし、また悪のぶたると愚痴の凶もたると知らんとせ。我悟れり、女のその心罠と網のごとく、その手縛り縄のごとくなるものはこれ死よりも苦きもの。神の喜びたもう者はこれを悟ることを得、罪人はこれに捕らえられるべし。伝道者ゆう、身を我その数を知らんとして、いちいちに数えてついにこのことをさ、我が名を尋ねてざる者はこれ、我千人のうちには一人の男を得たれども、その数のうちには一人の女をも得ざるない。我が悟れるところはただこれの、 すなわち神は人を正しきものに作りたまえし、人を多くの手立てを考えいたすしなり。あ、そうですね。まあ伝道の書はソロモンの書いた、ものでございます。まあご存知のように、まあ、ソロモンという方は神様から、知恵を授かった人なんですね。神様から知恵が与えられた人はそんなにいないわけであって、後にも先にもソロモン以上の、まあ、知恵者は出ないであろうと、まあ、神様が言うぐらい、まあ、神様はソロモンに知恵を授けた。なぜ授けたかというと、まあ、ソロモンが知恵を求めたからでありますね。で、じゃあなぜソロモンは神様に知恵を求めたのかというと、まあ、司法の場において、この王様ですからね、人を裁くというこういう、まあ、重責を担うわけでありますので、知恵がないとね、この人々を裁くことが不可能。それからいい加減なことをやってしまうと国民からの信頼が得られなくなりますから、これはやはり、よくありません。多くの国をまとめていくという王様の務めがそもそもうまくいきませんから、ですからこれだけの人を裁くのに、毎日毎日訴えが、訴状が持ち込まれてくるわけですから、それを見てですね、にわかにその物事を判断するというのは、まあ、大変なことだと思います。まあ不可能に近いことだと思うわけでありますね。けれども、まあそれで神様にもうこの民を王様になるとなった時に、この民を私は、まあ、まとめていく、王としてまとめていくために知恵をください、まあ、ということから、神様から知恵を授かったということなんです。ところがそのソロモンの書いたこの箴言にしても、伝道の書にしても、まあ、画家にしても、まあ、知恵のな、まあ、極みというような内容ですけれども、けれども、そのここにも書いてあるように、そのソロモンが言ってる言葉は、我々のちょっと想像しているのは、まあ、私が最初思ってたのと違うのは、知恵を求めているというわけで、彼はその、そうですね、この物事の理は24節、まあ、23節を見ますと、我知恵をもてこのすべてのことを試み、我は知者とならんと言いしたりしが遠く及ばない、遠く及ばないという言葉、知者に遠く及ばない、知者となろうと、まあ、したけれども遠く及ばないというね、神様から知恵を与えられた人がなんでそうなっちゃうんですかという、いやソロモンなんだから、この箴言も書いたしね、伝道の書も画家も書いてますから、これはもう我々から見たら雲の上のような方なんですけども、神様から与えられたこの知恵のこの賜物が、まあ、豊かな人なんですけども、でもそのソロモンが、私は知者になろうとしても遠く及ばないということが見えてくると、これ一体どういうことなのかということになりますね。それで、24節見ますと、物事の理は遠くして甚だ不可し、誰かこれを極めることを、だから、なかなかそう簡単にですね、この自然界のことも世の中のことも社会のことも世界のことも宇宙のことも全くわからない、未だに分かっていないわけですよね。もう大体宇宙がなんでこんなに広いのかって誰も何も説得できないし、説明もできないし、だからですね、信者さんといってもまだ救われただけの人、救われてだけの人で、 質問があるときだけ私のところ来る人がいますけど、その方が、我々は宇宙から来たんじゃないですかとこう言われてそれでね、そう言われれば、まあ、我々みんな宇宙に住んでるわけだから、宇宙から来た宇宙人って言っても悪くはないんだけど、だけどもね、何でもかんでもあんた宇宙のせいにするなっていうわけですよ、私宇宙のせいにしたら何でも解決すると思ってますからね。どっから来たかって全部宇宙から来たって言っておけばそれで済むっていうのは、それは宇宙のことが何も分かってないから今の、まあ、それが通用するわけであります、はい。だから、そういうことをね、よく、まあ、言う人がいるんですけれども、まあ、とにかくですね、物事の理は遠くして甚だ深し、誰かこれを極めることができるか、もう本当に、本当にそうだと思いますね。人間が知っていることは、まあ、このソロモンの時代からすれば多くのことが明らかになってきてますけども、まあ、それでもまだまだ本当にソロモンが言ったように、物事の理は遠くして甚だ深し、誰かこれを極めることはできません。学問も全て、まあ、仮説の上にしか成り立っていないわけでありまして、もう誰もそれをですね証明できない、はい、ということですね。まあ数学だけは証明できるんだけども、数学っていう学問だけは証明できるんだけど、まあ証明する学問だから、まあそれはいいんだけども、それ以外のものはみんな証明できない、仮説の上に成り立っている、まあそう言っていいと思います。だから だから我々は本当にこう、なんていうんですかね、現実のものというものが一体何なのかということも、そう簡単にわからないことが多いですね。お金っていうのは現実のものだと思っていますけれども、実際じゃお金って言ってるか、まあ、お金って言ったら金と書くから、金塊かなんかが目の前にあるのかって言ったら、まあ、要するに印刷された紙があるだけでありまして、まあ、そのうちそれもなくなるかもしれませんけども、要するにリアルなものじゃなくて概念ですよね。お金そのものが概念、人間と人間の、まあ、決め事や約束事の中で成り立っているわけでありますから、現実のものじゃない、それよりはむしろ時間の方がより現実的なものですね、うん。ただ私もお金のない時にはそんなによくわからなかった、今もあるとは言わないけどない時はよくわからなかったけども、だんだんと世の中の人を見てくると、お金よりも時間の方が現実的に思えている人はたくさんいるわけです、だから人間の本当にですね概念というのはリアルなようで実はそうではない、そうですね、現実のようでそうじゃない。だけど私たちはこう聖書を見ていきますと、世の中の人が現実だと思っていないものが、しっかりと実在している霊の実在のものを把握して生きてますから、これはすごく重要なことですよね。ですからこの我々は身を、まあ、いろいろとやってみたけども分からなかった、知恵を、そうですね、知恵を神様から与えられた人が知恵を求めているという現実が見えてくるわけです。知恵と知識を求めていく、なんでこういうことが起こるんだろうか、ということですよね。それでこのソロモンはさらにこう調査して、この28節にありますように、我が名を尋ねて得ざる者はこれなり、調査してもまだ一つ結論が出ていないっていうことがあるんですね。それからこの千人の、まあ、男の人を千人インタビューしてみたけども、その千人会って話をしてみたんでしょうね、うん。そしたらね、千人のうち一人知恵のある男の人がいた、一人ですよ、まあ、言ってみれば一人しかいなかった、 女性に関してはゼロだったって、まあ、これはね、私に言ってもしょうがないですよ。これまあだいぶ昔の話だから、うん、今日はそうじゃありません、うん、だけども我が名を尋ねて得ざるはこれなり、千人のうちには一人の男を得たけども、その数のうちには一人の女性もいなかった、うん、まあまあ男女千人というのでもいいでしょう。まあ男女千人は、調査してみたけれども、知恵がある人は男の人が一人いただけ、まあ、まあ女性の中になかったと、これは今日とはちょっと状況が違うと思うんですけれども、結局ここで何尋ねて得ざるはこれなりと書いてあるんだけども、それで私がそれ考えた時に何でなのかっていうことを思うんですけど、結局その知恵というのは自分から学ばない限りは得られないっていうことじゃないかなと、まあ、思うんですよね、だから千人のうち一人知恵のある人がいたけど、その人は何らかの、まあ、理由で知恵を知識を探求して学んで、学問であっても何であっても、まあ、学んで身につけていた人がいたっていうことですよね。まあ、なんでいたかっていうと、多分必要に迫られてやってたのかもしれません、けれどもですね、生まれつき知恵のある人はいないと、これはもう自分で努力して学んで身につけていくべきものだということじゃないかと、神様が与えてくれるものは確かにあるんだけれども、それは神様の側が与えるものだから我々からは要求できないし、神様からの賜物っていうのは我々人間の側ではどうすることもできないです、才能というのは、天賦の才というのを持つ人は世の中にたくさんいますけれども、それは生まれつき神様が与えたものであって、それはここで言ってる知恵ではないですね、それでこの知恵というものは、人間が努力して学んで身につけていくべきものだということなんです、結局は。だけどもそこ勘違いがちょっとありまして、まあお祈りしとけば神様与えてくれるというもんだと思っている、そういうことが根本的にそうじゃないんじゃない。で、我々千人のうち一人、それから、そうしてですね、ここにこう書いてあるんですね、15節見ますと、我この空の世にあり、もろもろのことを見たり、正しき人の正しき行いて滅ぶるあり。正しい人がなんで正しいことをやっているのに滅んでいくのか。それから、悪しき人の悪しきを行いて命長きあり。悪しき人っていうのは悪い人ですよね。悪い人が悪いことをやっているのに、なんで長生きしてるんだろうか。元気で長生きしてる。しかも正しき人は正しいことを行っているのに滅んでしまった、これはまあ紀元前の話だけじゃないと、これ 現実に現代でもそういうことあるかもしれない、だから正しい人が正しいことを行っているのになんで滅んでしまうか、これもね、いつぞやいただいた質問の一つがあるので、まあ、これも我々の、まあ、クリスチャンの一つの、まあ、疑問というか疑問かもしれません、それから私はこんなに正しい、神の前に正しく生きているんだけど、あの人はそうでもないのに、なんであの人の方が元気なんですかというですねで私はなんでこんなに弱くなってしまったんでしょうか、まあ、こういう質問はたまに受けることがあるんです。それは、そうですね、だけどここでね、神様はみんな、29節最後ソロモンが結論的に書いてあるように、神は人をみんな正しいものに作ったんだけども、人は多くの手立てを考えてせよと、だからこの正しいというこのことは悪いことじゃないし、もういいことなんですけども、世の中のクリスチャンですね、世の中のクリスチャンのイメージっていうのは、正しいし誠実だし正直だし、
まあ嘘偽りないし、まあ本当にねそういうイメージっていうのはまあありますよ。まあ世の中一般的にみんなそう思ってるのクリスチャンというのはそういう人は、うんうん、だから私みたいに なんかいい加減なことやってるとクリスチャンがそういうことしていいんですかとか言われてですから、あ、そうですねって言って、まあ言うわけで、だからそうですね、でこのねクリスチャンというのはねそういうイメージがありますよ、世の中のクリスチャン。だけどもそれはいいことですけども、だけども同時にね、私もこのミッションのスクールに行ってたから、同時にねそのか弱いというイメージがあるわけですよ。正直で誠実なんだけども弱い、なんかこう学校でも通ってるとですね、そのうち学校に来なくなる生徒がいてでそういう生徒を大体見てると、みんなその学校の先生でやっぱりミッションだから、牧師もいるわけですね。牧師が教師もやってるわけ、兼業してるわけ、それでそういうところに行って、そしてこの信仰の教えを請うてる人が多いわけ。それで学校終わった後にですね、信仰聖書を持って信仰、そういう人がだんだん学校来なくなって、それで登校拒否になって、そういうなんでこんなか弱くなってしまうのか、それは疑問に私もこう思うことがあったんですけども、それはなぜかなと思う。一つはだからその、何を教えられているんだろうかっていう、この教えられていることによって、だからこの前もある信者さんが、鹿児島市内のある教会に行ってらっしゃる信者さんとお話ししてて、まあ教会なんですね、世の教会、そしてそのこういうことだったですという私に、まあこう報告がてら、まあそういうことがありましたってこういうことをおっしゃってましたというか、で私もその世の教会のホームページがインターネットに出てましたから、それをこう調べてみたら、あ、こういう教会だな、でその教会にちゃんと教えっていうのがちゃんと載ってます。ちょっと教え見たらこう聖霊のこともちゃんと書いてあるんですよね。聖霊のことも、それから洗礼のことも書いてある、そしてこのクリスチャンのクエスチョンコーナーと Q&A というところに、で洗礼を受けた、で聖霊はいつ受けたんですかみたいなこと書いてある、まあ質問ですね。それからその牧師先生の答えは、洗礼を受けた時に聖霊も受けたんだ、聖書にはそう書いてあるって言うんですよね。あなたが洗礼を受けた時に聖霊も受けたんだと、でそこで聖書の言葉を引用してきてて、それはどういうところかというと、イエス・キリストがバプテスマ洗礼をヨハネから受けたときに聖霊が鳩のごとく下ってきた、だからその時に聖霊も下ってきたんだと。だから我々も洗礼を受けたときに、水のバプテスマを受けたときに聖霊を受けたんだ、こういうふうにはっきりと書いてあるんですよねだからこれはまあそういう証拠って証拠ですよ、ちゃんと書いてある。だからこういうこの間違ったことを教わってしまっているがために弱くなってるんですよね、だから私からこうここで見出したことは、その知識の欠落が間違った知識がクリスチャンを弱くしている、それがですね一つの結論ですよ、私は。正しいことを教えられていない。まあ、自らも正しいことをこう、聖書を持って、まあ、求めればいいんだけども、なかなかそれは難しいですよね、一般の人が。聖書を読んで、そこから真理を探求していくっていうのは難しいことだと思う。けれども、じゃあ、誰か教えてくださる人がいないという。けれども、神の言葉を正しくきちっと教えることは、ほとんどの教会において行われてない。特にこの、聖霊という最も重大な問題に関してですね、この洗礼を受けた時に聖霊は受けたんですよとこう言われる、 これはね、まあ、致命的な問題だから、どうしても自分が弱いわけですよ。聖霊受けてないから、霊の実在において、頭の中で思ってるだけで実際に受けてないから、概念の信仰になってしまって実在的な信仰じゃない。だからその弱いということが自分の中にどうしても生じてくるわけです。聖霊がなければ弱いですよ。聖霊受けた時我々力を与えられるんです。聖霊受けてなかったらそれ弱いですよね。だけどもその弱さを克服するためにどうするかっていうと、人間というのは弱さを感じた時は正しさにしがみつこうとするわけです。何か正しい、自分は正しいんだということにしがみつこうとする。自分は弱いけれども自分は正しいんだと、その自分の正しさにしがみつこうとすることが弱さの一つの結果なんです。そうするとですね、それはですね、それでその自分が正しいということすら錯覚である場合があるんです。だからきちっと真理を教えられていないということは本当にですね、大きな問題でありまして、で聖書は何と書いてあるかというと、例えばこういうところですよね。あの伝道者ピリポという人が使徒行伝を見ていきますと、あのサマリアに伝道に行った時に、その町の人がみんな、まあ、福音を聞いて、そしてイエス・キリストを受け入れて、町中の人がみんなこぞって救われてきたんで、ピリポは洗礼を施したんです。一人一人にみんな洗礼を施した、町中の人がみんな洗礼を受けた、水のバプテスマを受けた。世のキリスト教会が言うようにそういうことがちゃんと書いてあるんです、使徒行伝に。けれども誰一人として、たった一人として聖霊を受ける者はいなかったと書いてある。聖霊は誰にも下ってこなかった、誰も聖霊を受けなかった。洗礼は受けているけれども聖霊は受けていないということが明らかに記録されているわけ、初代教会において。で平気で平気でというのはキリスト教会の牧師さん、どこ勉強ちゃんとしたはずなんだけども、その神学校で、なんでそういうことをですね、もうオミットしてしまって、イエス・キリストの洗礼の場面を持ってきて、それからそれをみんなに当てはめようとするの。だから洗礼を受けたからといってその人は聖霊を受けていません。それは確実ですね。受けたかどうかも分かりません。洗礼と聖霊は違いますから、別個のもんですから。だから聖霊を受けていないということは大問題なんですよね。洗礼を受けたからそれでいいかっていう問題じゃないです。洗礼を受けただけではこれはダメなの。なぜ聖霊を受けてないから、これは問題だ、ということで、ピリポはどうしたかというと、エルサレムの教会から援助を求めたわけ。そしたら応援に来てくれたのはヨハネとペテロとヨハネ、この二人が応援に来てくれたわけ、そしてサマリアの人々に、そうですね、洗礼を受けているけれども、まあ、イエス様を信じてみんな受け入れて洗礼も受けたけども聖霊が受けていない、聖霊を受けていない、それでペテロとヨハネは何と祈ったかというところですよね。ここが重要なんです。一番重要なところ、何と祈ったか。神様どうぞこの方々に聖霊を下してくださいとは祈ってないんですよね。そういう祈りはですね、してないんです。使徒行伝とか聖書どこ見てもそういう祈りというのはないんですよ。新約聖書どこ見ても基本的に、福音書じゃないですよ。マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝ではないですよ。あの時はまだ聖霊がない時代だから、けれどもローマ書からあとこう読んでいけば分かるように、私たちが神様に求めたもの、求めるものはあってもいいんですけど、神様、私にこれをください、あれをください、私にこれをしてください、あれをしてください、まあそれはいいんだけど、お祈りしても悪くはないですよ。 だけどそれだけだったらこれまずいですよね。それだけだったら世の中の信仰してる人の祈りっていうのは大体それですよ、まあ、神社に行こうかお寺に行こうかどこ行こうか、神様私にこれをください、神様私にこれをしてください。まあ私から言ったら、ね、言葉が悪いけど物乞いと一緒、それは、はい、まあ物乞いと言ったらまあ小敷って言ったら差別用語になるからあんまり言えないらしいですけども、で、まあ、イタリアとかあの辺に行くと旅行っていうか旅行に行かれたらとか、まあ、私は、まあ、あの旅行で行くわけじゃないんだけど、行ったらもうみんなやってますよその物乞いを、まあ、もうフェンチってもうなんか学生がアルバイトの代わりにやってんじゃないかと思うような人もいますよ。もうちゃんとこう立て膝する顔してですね、だからそこの観光地あたりに行くと、まあ、そこの入り口のところでみんなやってます。だからあれが物乞い、だから物乞いと私を恵んでくる、私にください、私にくださいって言ってるだけなんです。だからそれをただ神様にやってるだけだったら、それは例の物乞いですよね、それは。まあ何にも変わってない。いや私は人じゃありません、神様にやってるんだからいいんじゃないですかっていう、それ変わってないの。神様が余計立ちが悪いっていうか、なぜかというと立ちが悪いと、神様にそういうことすることが立ちが悪いっていう、なぜかというと人間はいくら物乞いしてもですよ、めったにね入れてくれませんよお金は。まあ時々こうくれる人もいますよね。だから私は、まあ、物乞いにはしたことないんだけども、まあ演奏してる人がいますよ、たまに演奏道で。それはこう聞かせてもらった場合はちょっとやっぱりしますけど、それからまた演奏が素晴らしい場合は、そこに、まあ、多分まがいもののコピー CD だと思うけども、まあ、それ売ってますから、まあ、それを、だからオーストラリアに行った時に星兄弟のイサク兄弟と一緒にこう歩いてた時にそこに演奏してる、あの CD をちょっと買ってきてくれって言ってそしたら彼はチャインと入れてですね、そしてちゃんと買ってきてくれました。ありがたいと思います。まあそういうことで、まあそうやってね、私がこう、まあ、私が直接お金入れればいいんだろうけど、やっぱりなんか恥ずかしいんで頼んでさ、きちっとやって、だからありがたいと。だからね、だけどね、めったにね、物くださいくださいってこうやってんのね、あんな姿勢をしてるんだったらまたバイトやってた方がいいと思うんだけども、まあ大変だと思う。ところがね、そこが人間ですよ。だから人間はめったに入れてくれません。けども神様の場合は、神様これをしてください、あれをしてくださいってお祈りするのはいいんだけども、もう一度お祈りしたら、なぜかというと神様の方からすればもう与えて終わってるわけ、全てあなたの必要なものは全部与えてます。霊の諸々の祝福を持ってあなたを満たしています。それがまだわからないから、聖書を学んでいないから見えてないんですよね。だから神様これをください、あれをください、私にこうしてください、世のキリスト教会の人もそうかもしれない、朝からバンバンそればっかりやって、これは霊の物声だから、私に言わせれば、そればっかり。でも神様からしたら、もうあなたのために十字架にかかることはしません、もうあなたのために血を流すこともしません、あなたのために聖霊を下すこともしません。なぜかというと、もう下ってるんだから、全世界の人に与えてるんだから。だからお弟子さんたちは、ペテロとヨハネはこの神様、サマリアの人々、洗礼を受けお受けになりました、サマリアの人々にどうぞ聖霊を与えてください、聖霊を与えてくださいとは祈ってないです、そういうところは一箇所もないです。なぜかというと、もう与えてくださっているんだから。だからじゃあ何と祈ったでしょうか。その、使徒行伝を見ていきますと、使徒行伝の第4章見ていきますと、7章ですかね、はい、はい、何章もう、
全然、そうですね、あ、ピリポの伝道ですからね、8章ですね、8章、はいはい、8章でございます。はい、この使徒行伝の第8章の14節15節をご一緒にお読みしますね。エルサレムにおる人たちはサマリア人、神の御言葉を受けたりと聞きて、ペテロとヨハネとを遣わしたれば、彼ら下りて人々の聖霊を受けんことを祈る。このペテロとヨハネがお祈りしたお祈りはどういうお祈りであったかというと、人々が聖霊を受けることを祈った。神様、どうぞこの人々に聖霊を下してくださいとは祈ってないんです。なぜかというと、もう下してるから。神様はもう、神様の側からすれば与えるべきものは全部終わっているわけです。水と霊の救いもそうですね。全世界の人々のために、十字架で血を流し、まあ救いの道を開いてくださった。特定の人のためだけじゃありません。特定の人のためだけだったら、もうこの人々のためにも聖霊は今下してください。ね、また、血を流して水のバプテスマの、そうですね、洗礼を、そうですね、行えるようにしてくださいって祈る必要があるけども、そういう人はもう全くありません。全世界の全ての人のために、また過去、現在、未来を通じて、この世に命を受けた全ての人のために、イエス様はもう救いの道を開き、救いを与えてるわけ。与えているけれども、それを自分のものにしている人としていない人がいるだけの話。でそれは、まあ、二つ理由があって、一つはですね、まだ知らないから、それを受けることができない。で、そのために私たちはそれを知らせる務めが、使命が与えられているわけ。うん、水と霊のバプテスマを受けて救われなさい。ね、救われなさいというのは福音でありますよね。福音、良き訪れ。エヴァンゲリオンというのは勝利の訪れなんです。実は、うん、戦いに戦争に勝ったというその報告が実は喜びの訪れなんです、うん、だからイエス・キリストがこの悪魔サタンを滅ぼして我々に救いをもたらしてくださった、もう我々は勝利を得たというのは福音ですよ、ね。だからギリシャ語ではエヴァンゲリオンと書いてある。これは勝利の知らせ、はい。だからこの福音というものは全世界の人々に与えられているもんだけども、全世界の人はそれを知らないから、まだそれを受けることができない。これが一つ。それからもう一つは、知っていても、何らかの理由で、まあいくつかの理由があって、何らかの理由でそれに従えない。それから、正しいことを正しく教えられていない。間違って教えられている。これは世の指導者の問題、宗教指導者の問題、世の宗教指導者間違って、まあ、教えてしまっている、うん、だからこのペテロとヨハネは、サマリアの人々が聖霊を受けることを祈った。聖霊を下してくださいとは祈ってない。もう来てるから聖霊は、ああ、だからそれを受けるように祈った。受けることができるように、彼ら下りて人々の聖霊を受けることを祈った。そして頭の上に手を置いて祈ったら聖霊が下ってきたわけでありますよね。だから私たちも、まあ信者さんちゃん世の中の人にと共に聖霊待望する時ありましたら、まあ、一緒にここでお祈りしましょう。あなたも聖霊を受けましょう、うん、こういう時に我々も一緒にお祈りしますけれども、その時に神様この人に聖霊下してください、下してくださいって祈る必要はないわけですよ。この人が聖霊を受けるように祈っていく、聖霊を受けるように我々はアドバイスし、また受けるためにはそのもつれた言葉をしっかり発音してください、説明して、ね、自分で声に出してください、ね、自分でそれを外に発するように、まあ導いていくわけですよね。だから聖霊を受けるように祈っていく、何も我々が祈ったから聖霊が神様聖霊を下すわけじゃないんですね。もう聖霊はもう全人類の頭の上ぐらいまでも来てるわけ、
あとはその人がそれを受けるように、だから知らないから受けられないっていう場合と、間違って教えられて受けられないっていう場合とありますよね。聖書を知っていても、聖書を読んでいても、まあ間違い、だから洗礼受けた時私は受けたんだと、こういう自分のね、正しさに寄りすがってしまうんですよ。なぜかって弱いから、聖霊受けてないから、余計にそこにしがみつく。だからその正しい人が正しい、まあ正しすぎてというか、それにしがみつきすぎて滅んでいくっていうんですね、だからこの、じゃあ悪人はですね、悪人がいるけど、まあ悪いことが、悪人が悪いことして命長きを見たりっていう、まあそれも言うけれども、だけど私たちはね、その悪人から学ぶこともあるんですよね、まあなんか変なこと言うなと思うかもしれませんけどもそれはね、悪人からね学ぶことは何があるかっていうとね、あのね、許すのが早い、悪人は、そうでないとあんな悪いこと続けられませんよ、世の中、自分を責めてないんだよね、もう自分をいつも許してるわけそう、あれはね、学んだ方がいいですよねなんでね、そのね、あの寿命を短くしてしまってるのかって、自分で自分を責めてばっかりいる人いますよ、なんでそこまで責めなきゃいけないの、神様あなたが許してるのに、で、なぜ自分で自分をそうですね、責め滅ぼすのかって、人間は自分でそのね、溺れていくっていう場合もある、自分で自分を責め滅ぼして何の意味もないです、まあ自分だけじゃありませんよね、責めるっていうことは許すことに、そうですね、あのが遅いわけで、遅れてるわけですね、だから自分のですね、その正しさにしがみついていると、間違いに気づくのが遅れるわけですよ。間違いに気づくのが遅れると修正するのも遅れる、修正するのも遅れるということは許すのも遅れるということ、命取りになってくる、それが。だから、そういうところから見るとね、悪人に学ぶことはあんまりないけども、それはないけども、でも学ぶ心を持っていたら何からでも学べるという、だからソロモンはそこは、知恵というものはですね、自ら学ぼうとしない限りは得ることができます。聖書もですね、自ら読んで学ぼうとしない限りは得ることできません、だから聖書を読むこととお祈りをすることは自分に課せられた責任だと思わないといけない、それはですね、救われてですね、あの何でも神様は何でも与えてください、こうしてください、私にこうしてください、今日も明日とかってそれ1回ぐらいはいいけどそればっかり、それだけだったら、ね、神様の方も呆れてしまって、私も与えてるんだから受け取ってくださいって、それを、そうですね、それを受け取るためにはどうしたらいいでしょうか、行動してください、行いを、行動をしてください、行動をしていくということがあなたが霊で信じたということ、霊で信じるということは行動していくということ、これはあの信仰も愛もよく似てるところはそこですよね、共通、愛においても、愛であっても、信仰であっても、言葉と行動で表されている、言葉と行動で示されていること、特に信仰はですね、言葉であり行動である、まあ愛もそうなんですけども、だからあのそのところが、私たちはあの頭でですね信仰してる人、世の中のクリスチャンはあの頭で信仰してるだけだから、それはですね言葉も行動もないんですよ、自分の中で思えばいいんですよ、それで終わり、それは本物の信仰じゃありません、それは偽物の信仰、だからこの、悪魔サタンがですね本物の信仰を教会から奪い取ってしまって、いつしか教会の歴史を見ていくと、まあ、ジョン・ウェスリーがそう言ってますけれども、そしてまがいものの信仰を教会の中に悪魔は入れ替えてしまった、そのまがいものの信仰のことを彼は精神賛同と呼んだわけですよね。ただ頭の中で賛同するだけ、アーメンと言って私もそう思いますと、それで終わり、それが信仰だと思ったのが読むキリスト教会 や、そうじゃありません。聖書の信仰は霊の信仰、霊で信ずる、霊で信じたならば必ず言葉と行動にそれは表します。そうですね。だからこの神様、だからそれは我々の体験でもよくわかることだと思います。朝から晩までです、毎日毎日神様私にこれを与えてください、こうしてください、ああしてくださいって言ったって神様一切動きませんから、何もしませんから。なぜかというと神様が、私たちが行動した時に初めて神様はそこに助けを与えてください、導きを与えてください。私たちがそうですね、じゃあ行動するまでということは、聖書の言葉を学んで知恵と知識を得ていくということは、これは我々に課せられた。だからこのソロモンですらもそれをやってるわけです。ソロモンですらも、そして知恵と知識を常に求めていくけども、まあはるかに、まあ、全てを清めることは不可能だということも、まあ、よく見えてきたわけ、けどもまあこのだから聖書を見ていった時に、まあ、ペテロもヨハネも、もう神様は、イエス様は聖霊を下して今天のところにあって、ね、そして人々に聖霊を、まあ、全人類に聖霊を下している時代であります。けれどもだからその神様、どうぞ聖霊を下してください、下してくださいと祈るのはちょっとおかしいなということが、まあ、見えてくるわけ。だからこの、民数記の、もう旧約聖書だけ、民数記の第13章あたりだと思う。民数記の第13章、民数記略ですね。民数記略第13章、まあ13章は一節から時間があるときに読んでいただければいいんですけども、まあ、その30節、民数記略の第13章の30節をご一緒にお読みいたしましょう。時にカルブ・モーセの前に民を沈めていけるは、我ら直ちに登り行きてこれを攻めとらん、我らは必ずこれに勝つことを得る、はい、このエジプトからイスラエルの方々が出てきて、そして神様の約束してくださるカナンの土地、神様がこれを与えたっていうんですか、イスラエルの人々に、もうこの土地をあなた方に与えた、もう神様の側からしたらもう与えてるわけ、だからそれを、その神様が与えてくださった国を、父と蜜の流れる地、カナンの地を目の前にして、このカレブは、まあ一応そのイスラエルの人々の中から12名ほど、まあスパイを送り込んだわけですね。この神様が与えてくださっているという土地がどういう土地なのか見てきなさいと、モーセがですね、この12名をその国に、まあまあ、侵入させた、まあ、そしてついでにですね、その土地の果物も持ってきなさいと、どれだけ超えた土地なのか、そして神様が我々に与えてくださる土地を、まあ、偵察に行ってその報告をしてくださいと。でこの12名の人々が行って、そして見たこと聞いたことを、まあ、まとめてレポートが上がってきたわけでありますけれども、その中で12名のうちの10名は、10名というのは10の部族を代表してるわけだから、あの10名はあの土地はもうあまりにも声が太りすぎて、でブドウを一房持ってきたけども、2人でこれ抱えて持ってきたと。それから巨人がいたと、ものすごい、まあ、でっかいと大きいっていうね、巨人がいたと、それから城壁はものすごい、まあ、城壁が、まあ、あって、なかなかこれね、難攻不落の城壁がある。だからあの土地は、まあ、行くべきではありません、ね、 もうあんなとこと戦ってね勝ち目ありませんというのがこの10名の報告だった、うん、ところがこのカレブはこのまあヨシュアとカレブの2人は違ったわけで、その中のカレブは今読んだように、モーゼの前に民を鎮めていけるかって、民はもうざわざわざわざわですね、そういう報告を聞けば、恐怖と不安のまあ恐れの報告でしかないわけです。それを聞けばそうですけども、カレブは何と言ったか、我ら直ちに登り行きてこれを攻め取らん、我らは必ずこれに勝つことを得ん。我らは直ちに行ってこれを攻め取る、神様が与えてくださったものを神様与えてください与えてくださいとお祈りすることはもうしません、はい、これを攻め取ることができる、お祈りして、そして神様は我々と共にいてください、だからそれを攻め取ればいいんだ、ただ攻め取ればいい、はい、まあ聖霊で言えば聖霊を我々ただ受け取ればいい、まあそれだけのことでありますね、はい、だから、我は直ちに攻め取らんとこうカレブは言ったんだけども、あまりにもその10名の報告の方にみんな傾きすぎてしまって、そしてですね、まあ彼らはついにその地を攻め取る、だからその10名の言ったことは何かというと、ああもうこれで我々はここで滅んでいくんだと言った。信仰というのは言葉と行動に表していくものです。愛もそうだけれども信仰もそうだ。これは霊で信じた人はそう。だからカレブは言葉に表した。我々は攻め取っていけばいい。まあそれだけのこと。はい、けれども、不信仰というのはそこですよね。不信仰というのは神の言葉を知らないというのが一つはあるけれども、もう一つの不信仰は何かというと、まあ間違った教えが、まあ、来たのも来たんだけれども、自分自身を説得することができなかったわけです。自分自身をこうですねコントロールできなかったよね。感情にあまりにもですね支配されすぎた、うん、それは不安と恐怖がやってきた。それから果物は大きいし、まあまあ人々もなんか大きいし、それから城壁も大きいし、全て大きくてそして自分たちはまあ虫けらのごときものに見えてきた、うん、無力な存在に思えてきた、はあ、これが40年間、そして彼らが口にしたことは何か、我々はここでエジプトにも戻れず前にも進めずここで滅び去っていくんだと言った。そしてその言葉が彼の人生を支配したんですよ。で彼は、滅んでいってしまった、そのカデシバルネアというその地で、うん、約束の地を前にして、神様の約束を目の前にして、神様の側ではもう与えているのにもかかわらず受け取らずにそれを目の前にして滅んでしまった。だから滅んだから、その次のそこで生まれて育って2代目3代目2世3世の人々がヨシュアを先頭に40年後ですよね、40年後にそこにそれを奪いに入っていくわけでありますけど、もう人間の時間からしたら40年経ってしまっているけれども、この時この40年前に言ったこのカレブは生きてその地をに入った二人のうちの一人、エジプトを出てきて生きたまま約束の土地に入ったのはカレブとヨシュアの二人しかいなかった。その二人は自分たちは直ちに行ってこの約束の土地を奪い取ろう、こう言った二人であります。その二人は40年後経ったけどもまあ入ったわけ、あとは自分の言葉の通りに滅んでいったわけ。だからある人々はこういうわけですね。神様っていうのはエコひいきの神様で、神様は好きな人と嫌いな人がいて、じゃあ先生神様から好かれるにはどうしたらいいですか、何をこの人考えてるの神様から、神様の好きなタイプはどういうタイプですか、そういうことをね言う人がいましたけども、まあね、まあ頭おかしいんじゃないかとは言わないけども、あとね それは人間の世界の話だよね。誰が好きだとか誰が嫌いだとか、それが誰がエコひいきするとか、これは人間の話であって、神様はそんなこと不可能なんですよね。神様は全ての人を等しく愛していらっしゃる。誰をたくさん愛して誰をたくさん愛さないかなんてことはできないんだ、神様には。それとは不可能。もっと我々は聖書を通して神様を知れば知るほど、我々の感情で神様を知ることはできません。我々の感覚でもできません。聖書の言葉で神を知るしかない。聖書に書いてある神様が本当の神様。だから私たちもヨシュアとカレブも神様を愛していたけれども、その他のイスラエルの人々、全ての人々に神様はカナンの土地を与えていらっしゃったわけであります。みんな等しく与えていたわけであります。それからイスラエルの全ての人々もエジプトから出てきた数々の奇跡と印と不思議を経験して、神様が誠実なお方である、神様約束を守ってくださるお方である、ちゃんと分かってるわけですよ、体験を通して。分かっていながらにして彼らは自分を最終的に説得することができなかった。自分を説得して自分の、そうですね、行動を、そうですね、ちゃんとコントロールして自制心を持ってそして進んでいこうということができなかった、うん、でここはね、だから世のキリスト教会の方々はあまりにもね感情に支配されてすぎて、そしてですね、しまっている。だから我々はそうじゃありません、ね、自分の気持ちがどう動こうが、どう感じようが、どう思おうが、どう考えようが、そういうことじゃなくて聖書にある言葉に立って行動していく、それからまあ進んでいく。だからまあカレブはこう言ってますね、ここで。まあ40年前だけども、まあ実際入ったのは40年後だけども、我ら直ちに登り行きてこれを攻め取らん、我らは必ずこれに勝つことを得ん。これが信仰の言葉。だから私たちはこの人生において、そうですね、必ず勝つことどころじゃありませんよ、うん、お釣りが来るっていうんだね、勝利して。だからこのロマ書の第8章も読んでもう終わりますよね、そこで。もう早く終わりますよ、今日早く終わりますと、もう早くないんだけど、ロマ書の第8章見ていきますと、どう書いてあるかというと、ロマ書の第8章のもう37節だけ読みますが、ロマ書の第8章の37節をご一緒に読んでいきます。されどすべてこれらのことのうちにありても、我らを愛したもう者により勝ち得てあまりあり。だ、我々人生のあらゆる困難に立ち向かって勝利してあまりが出るというぐらいのものなんです。なぜか神の愛、我々を愛したもうものなるイエス・キリストですよね。イエス・キリストが私を愛していてくださる、ね、ヨシュアのごとく、カレブのごとく、我々も同じ神様の愛を持って。神様の場合はね、愛がね多いとか少ないとかないの、みんなもう同じ愛してるか愛してないか、それしかない。神様は私たちを愛してくださいまして、どれだけ愛してくださったかというと、ここを読めばロマ書にパウロがここにずっと書いてありますからね。まあどれだけ愛してくださったかというと、我々が神様から敵対している時に、神様を信じていなかった時に、神様に逆らっていた時に、神様は、肉体を持って地上に来られて、十字架にかかって血を流して、私たちの代わりに罪の値である死を支払ってくださった、うん、そのぐらい我々が神様を知る以前にそうしてくださったんですよ。だから我々はイエス様を知った時に、イエス様が私たちを愛してくださったんじゃないですね。2000年前にあのカルバリーの十字架の丘でもう我々に神の愛は注がれてきた。ですから、だから神様と救われた後はなおさらのこと、救われる以前からそうであったんだから、救われて後はなおさらのこと、我々は神様の愛のうちに歩んでいることは間違いないのである。ですから、
我らを愛した者によりイエス・キリストのによって勝ち得て余りあり。
まあ、あのカレブのごとく我々は、勝ち取り得る勝利者であり征服者であり勝ち得て余りあるものである。だから何が起こってこようと、人生において何が起こってこようと、どうすることもなくなるわけ。結果的に強くなっているわけ、はい、そうですね。これはここがなぜ強くなっているかというと、聖書を通して、特にロマ書から後ですよ、ロマ書から後を通して水取りを受けて救われた自分が、まあ、持っているものが見えてくるから、自分が受けているものが見えてくるから、そして、自分がね何者であるかもちゃんと分かってきたから、ね、だから私たちは、イエス様の愛が豊かに注がれておりますから、勝ち得て余りある勝利のうちに歩んでいくことができてまいります、ですからまあ、ということをこうしっかりと学んでいけばですね、学んでこれは我々の知恵であり知識でありますね、そうしていけば、もう神様ね、与えてください、私にこうしてくださいってお祈りしてもいいんですよ。それお祈りしていいね、1回2回3回くらいいいけどもうそれで30回も300回もやらないで、ね、神様も与えてくださってるんだから、じゃあ私はどう言葉を発し、どう行動していったらいいか、主を、ね、立ち向かっていきますから助けてください、神様の導きと助けがそこにあります。そしてこう進んでいければですね、ご一緒にまたお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。